はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、バスケを好きにさせる唯一の方法というテーマでお話をしていきます。話の結論としては、試合に勝たせることということで、今日の話をしていきます。私は無料のメルマガを、やっておりましてですね、かれこれもう4年ぐらい前に書いた原稿が、2日に一度ですね、登録していただくと、順々に届くという仕組みでやっておりまして、その文章がですね、それなりに、内容のあるものなので、未だにですね、好評でいろんな方にこのメルマガ読んでいただいております。まだね、読んだことないという方はこのチャプターのリンクからぜひメルマガの登録していただければと思うんですけれども、その最初の方にですね、指導者の役割はバスケットボールを好きにさせることであるというテーマがあるんですね。で、これは今でも私、その通りだなというふうに思って、変わっておりませんが、長く指導者やってますとですね、いろんなこう試みをしてですね、私もバスケットを好きにさせられたという子供もいましたし、逆にね、そういうことを伝えられなかったという後悔もありますけれども、やっぱり目指すところはバスケを好きにさせるというね、これ一点でございます。で、一方でですね、よく質問なんかもいただくんですが、好きにさせるということイコール、試合に勝たなくてもいいから、毎日の練習を楽しくしていくみたいなね。そういう考え方もございます。これも確かに一つあるんですが、私はこのね、いわゆる育成と、強化っていうんですか、これ二つ相反するものじゃなくて、これを一緒にやっていくっていうことが、唯一好きにさせるっていうことじゃないかなと思います。要は小学生だろうが中学生だろうがですね、試合に勝たせる喜び、こういったものを、味わわせるということがバスケットボールを好きにさせる唯一の方法だと。いくらもう毎日ね、ワイワイキャッカキャッキャッっていうか楽しくね、やっていたとしても、試合に出ると負けだとですね、必ずバスケットボールが嫌いになるということ、これはもう間違いないことかなというふうに思います。バスケットボールを通じて、成功体験何らかね、人は小さい成功体験を積み上げた時に自信がつくわけでして、ね、その自信というものはですね、やっぱり小さな成功体験、これによって得るものになりますね。少し上手くなったね、できなかったことができるようになった、練習による成功体験はもちろんなんですけども、やっぱり試合に勝つっていうことがですね、一番の成功体験であり、負けてから学ぶということもありますが、負けて学ぶよりも勝って学ぶことの方が圧倒的に大きいというのが私のね、結論になります。だから、何らかね、上達、それから日頃の楽しみ、ね、今この瞬間楽しいということももちろんなんですが、その努力の、矢印向かう先はあくまで試合に勝つっていうことにつながっているということが大事でして、勝たなくていいから、毎日楽しければいいやっていうのは、私はね、いろいろ私も、試しましたけれども、やっぱり両立しないものなんじゃないかなというふうに思っております。はい。でね、そういうふうにするとですね、当然その試合に勝つ、ということを目指すと、人数の多いチームほどですね、やっぱりそのレギュラーメンバーと控えのメンバーっていうものがこれ分かれてきますね。はい。これはいたしかたないところでして、控えのメンバーについても、例えばね、新チームになった時にですね、出場の機会を練習試合とかで作るとか、そういうことは、大事だと思いますし、練習の時にね、なるべく目をかけてあげる、声をかけてあげるということも大事だと思いますが、最終的には、レギュラーとそうじゃない人の、分かれていくってことは、これはもういたしかたないことだと思います。指導者としても辛いところではありますがね。こういうふうに分かれていくっていうことは、やっぱりこの勝率を最大限に上げるということになりますし、そのチームがね、勝つことで、結局、控えのメンバーも今までの努力が報われるっていうところがあるので、これがね、試合に出るメンバーが分かれません。ね、分かれませんと。ね、みんな、平等に出場時間がありますと。ね、練習もすべてごちゃ混ぜですというふうになって、で、試合に勝てないっていうふうになるとですね、これ多分あんまりこう納得しないんじゃないかなというふうに思いますし、勝ちを目指してやってね、結果的に勝てるかどうかはわかりませんが、勝ちを目指してやって、で、メンバーも分けて、 で、勝ったとなったらですね、みんな納得するという部分、これはあると思うんですね。だから、どうしてもこうメンバーが分かれてくるということもあるんですが、その分けるということも、結局最終的には控えのメンバー全員のためというところもあるということも考えながら、まあこのバスケを唯一、好きにさせる唯一の方法ということで、試合の勝ちをあくまで目指すと。ね、あなたのその努力は全てね、試合の勝ちにつながってますかっていうところはね、絶えず自問自答しながら活動していきたいというふうに思うわけですね。はい、今日のテーマはバスケの好きにさせる唯一の方法ということで、試合に勝たせることということでお話をしました。まあ、やっぱり育成と強化、両方ともですね、うん、これが両立していかないと、本当の、指導にはならないということで、私も過去に失敗もあります。うまくできてるとは言い切れません。とてもじゃないけどね。だけれども、こういうことを目指していますよというお話でございます。チャプター区切ります。もうちょっとお話しますので、このままお待ちください。はい、ということで、昨日から放送をまた再開しまして、1週間ぶりぐらいに放送しておりますが、昨日のね、放送は、新しい試みということで、ちょっとね、スケジュールをちゃんと決めて、ボイシーやっていこうということをお話ししました。コメント2人いただきました。金城さん、三原先生、こんにちは。体調良くなられたようでよかったです。心待ちにしておりました。私も新しいことにチャレンジしていきますということで、ありがとうございます。はい。それから坂本さんですね。体調良くなられてよかったです。先生の声を聞いてほっとしました。ミニバスのコーチをしてます。最近ミニバスの1対1について指導がわからなくなりましたと。1対1は基本です。だから、大事にミニバスでは、練習も位置づけています。ただパスの方が早いという事実もあります。子供たちは1対1とパスどちらかと迷ってしまいます。なるほど。ミニバスの中で1対1とパスの判断があることを伝えるにはどうしたらいいでしょうかということで、分かりました、ありがとうございます。これね、明日以降の放送でちょっと答えていきましょうか。うん、まあ一言で言うと、パスも1対1の一部っていう風に考えるのがいいんじゃないかなと思いますけれども、これちょっと深掘りして放送を取っていきたいと思います。坂本さんありがとうございます。ということで、今日の発見感想気づき、質問などありましたら、コメント欄にてお待ちしております。またですね、放送に対するいいね、そして、チャンネルのフォローもお待ちしております。最後、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。